皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
ね、僕最近、読んだ本の中で、このラジオ会にも来ていただいたんですけど、クアントムリーブっていうベンチャーの、会社があって、ソニーの社長会長を経験された歴任された出井社長がですね、このラジオに来てくださったんですけれども、最近出井社長の本をね、出井伸之社長の本をね読んだんですね。その本の中、すごいね、5年ぐらい前に出た本なんですけども、変化について、書かれた本なんですけどね、その変化に対応するためにやっぱりその全体像を見なあかんということ でずっと30年ぐらいね、マンダラチャートというのが作られて、マンダラチャートは何かというと、調べてみると四角形がいて、それに9つの、箱を作っていくと。で、真ん中に明確なミッションとか目標を書いて、で、マンダラの順番に、なんとかな、例えばプライオリティを、8つ、真ん中にかけて8つ箱に入れていくのに、順番1番2番、それどうでもいい、下に1で書いて、時計の9時の時間2で書いて、その12の時間3とかね、4で書いて、で8つまでこう番号やって、でそれでやればね、やっぱり全体一つの目的を達成するために自分のプライオリティを順番に書いていけば、こうすごく見られるということが言われてね。でまたその箱の一つの中でマンダラの9つの箱を作ることができます、四角形の中で。それをずっと細かくやっていくことによってだんだん分析できるということをね言われてて、僕はすごいこれためになるなと思ったんですけどね、
いや今のお話を聞くと、その出井さん自身はマンダラとの関係をおっしゃったんですか？
その本の中に書いてありまして、30年ぐらい全体像を見るということで、6万人のソニーの社長会社やられる時も、ものすごく大変な仕事だけど、その一つのマスの中でこう考えていって、一つのマスを細かく桁までなるというふうに増やしていけば、例えば何万人社員がいても、支持するのはほんの5人ぐらいだと、そういうマンダラで広がっていくという、考え方につながるんですけれども、そうすると広い広い世界のことも町内の小さなことも実は同じようなことが起こってるかなと思ったりするんですね。
そうですね、それを今私も感じましたが、先週メガトレンドの話をちょっと、させていただいたんですが、出井さんはですね、自分真ん中にね、自分が目的とするところですね、でそれに関して歴史の流れとか、それこそトレンドとかね、そういうものはそのプライオリティを考慮するときに入らないんでしょうかね、時代の層とか。
それは全部入ると思います
ね。入るんですよね。
例えばね、今から例えば北朝鮮問題を長官すると、その時にマンダラチャートを書いて、9つの中の一番中心、例えば拉致問題を解決するためにどうしたらいいかっていうことをね、そのためにまず何をしなければいけないかというと、日本として何をするべきことはあると思うんですけれども、それはなんか今までの拉致問題解決できなかった一つの理由は、こうみんないろんな議論してるようだけど、なんかアメリカに頼ったり他の国に頼ってて、自分自身がどうするということはあんまりやってないような気がしたんですね。でそうするとプライオリティからこのも今まで解決できなかったんで、これは何かというと、やはり、そのためにはまず最初に北朝鮮が望んでるのが、もしインフラ整備とか経済協力だったら、経済協力を具体的にどのようにするかと、段階的にどのようにするかとか、あるいは次に、150年の歴史、あるいは、日韓併合のことから考えてね、1945年までの出来事の歴史観がどうなる。で、次に、これを解決するために、 日米のそういう安保のこと、安全保障のこととか周辺諸国のことどうで、でそういうふうにそういうマンダラチャートのが全部書き込んだと、
うん、
でそれを、まあ、いわゆる変化によって例えば、今回、米朝の会談がうまくいったときにどうするかというふうに引っ張っていってね、で日本として何ができるかと、相手が欲するものは何かと、うん、それと拉致問題どうするかというような考え方が必要なのに、うん、それが僕ないように思うんですね。
はい、以前から言われてたことですけど、その中心にね、
うん、
拉致問題の解決を日本は置いてるような気がするんですが、
うんうん、
これは僕間違いだと思ってるんですよ、
うんうん、
で拉致された人のことをね、何と思ってるんだっていうようなことをね、
うんうんうん、
それは感情的な反発であってね、
うん、
本当グローバルに見たらね、うん、日本人の拉致ということか、
うんうん、
それとも核をね、朝鮮半島から核をなくすということなのかといえば、うん、これはもう当然ね、
うん、
核なくすことだと思うんですよ、
うんうん、
でところが日本が何をすべきかというところが真ん中にあって、
うん、
で日本 そこにはね、
うん、
何が入るんでしょう。今中野先生が言われたことは、うん、やっぱり、過去の歴史を振り返れば、
うん、
やはりここでちゃんと経済的な支援をして、うん、南北朝鮮が平和的に統一する、
うん
ね
うん、
半島の平和みたいなことがね、
うん、
掲げられるかなと思うんですけど、うん、そこはどうでしょう。
いや僕はねその、うんまあ、見方ですけどね、
はい、
僕はまずその拉致のことを一回中心に考えてみようと思ったのはね、当然ミサイルとか核兵器で日本がでも攻撃される可能性あるけど、しかしね人権問題とか考えたらね、アメリカ3人のまあいわゆる拉致というかそのね解放という、だから僕はね人権言いながらやっぱり感情的なもんでね、まあそのミサイルから核から守るということは当然ですけども、しかしね拉致で横田めぐみさんとかそういう方が帰っていただきたいというのをボーンと中心に思い切ってね入れてみると、でそれを解決するためにはどうしたらいいかというね、当然ながらトランプ大統領に本当にお願いする、その代わり貿易とかいろんなさまざまなことで日本は大変な、まあ、いわゆる、まあ、貿易赤字に関してね、やる、で同時にアメリカは戦闘機なんか何かをね何兆円という規模で売ろうとしてる、ね、その三菱重工と一緒にやってやるか、あるいはアメリカのそのままそれを武器をね購入して貿易赤字を縮小させるという考えもあるけども、しかし本質的に解決のそれになってないように思って、やっぱりこの北東アジア東アジアをどうするかという原点に立った時に、こんな多くの人はなぜこの北朝鮮問題に対して日本は資金的な提供しなあかんというけど、僕はやはりここに大きな貧しい国と豊かになった国があるときに、豊かな国はやっぱりある程度寛容的な精神を持ってね、ここに大規模なインフラ整備をやることによって戦争を回避できる、ね、ちょっと話は飛びますけどね、例えば平昌オリンピックで僕大成功したと思うんです。あるいはそれは政治をのことを入れるなというけど、しかし戦争っていうのを回避するっていうね、もう戦争70年で忘れてるんですけれども、そう思えばオリンピックをこうみんなやるか、やっぱり戦争っていうことを回避する、今回卓球の問題も、韓国と北朝鮮合同チームでルールに反してるというけど、
はい、
だからそれで平和になったら僕それがいいと思うんですね。それはやはりもう戦争終わって平和になってるから、そういうんで戦争を回避するって、本当に戦争になればどれほどロスがあると考えたら、
うん、
僕はやっぱりオリンピックとかスポーツでもやっぱりそれ以上に平和で各国それぞれ平和のために最善として、まあ、やることも重要かなと思ったりするんですかね。
はい、本当に中野先生の、そのお話本当にそう思うんですけど、
そうそう反論してください。
いえ、私もあとね、
はい、
何年かというのがこう、
はい、
見えてきてね、
はい、
最近西部進が死んだことに関してね、
うんうん、
まあ自死した自殺したっていうようなことを考えるとね、はいはい、やっぱり個人としては死ぬしかないなと、
うん、
でこの死ぬというのは何も自殺するとかじゃなくてね、
うん、
やはりその究極哲学の究極の問題はね、死ですよ、ね、だからいかに生きるかというよりはいかに死ぬかということがね命題になると思ってるんです。ということで世界を見ると やはりもう紛争内乱というのがね、まあ、ある意味満ち満ちていると言ってもいいし、あの小さいところで言えばそのね兄弟喧嘩夫婦喧嘩が始まって親戚同士部族同士ね、で国家同士というのもあるわけで、政府反政府もあればね、アルカイダもあればね、 IS もあると、でそういうのがね本当にもう折り重なるように世界にあると。そして朝鮮半島を考えるとね、日本は戦争としか言えないような無残な体験をしなくてね、アメリカなりなんなりのね国際世論のね、戦争いやいや平和を希求する思いでね、憲法を作ってるというね、ができてるんだというようなね、憲法改悪反対とか、ああいう人たちの叫びというのがね、本当に歴史を勉強したんだろうかというふうにね、
僕はね、
どうしても思ってしまうんです。
この、まあ、ラジオカフェシンクタンクジャーナルやって僕は何十回やってるんですけども、まあ、一番このラジオの中で僕が語りたいのはこの150年の歴史の中で日本は全てのことをやったと思うんですね。いわゆる一つ目は大陸に進出して軍事力を持ってね、平和を探求すると。で、戦後の日本というのはもう平和主義になりすぎて、もう横狩りの紳士というように、その文化交流、経済協力ばっかりね、やりながら。だからそこに南海先生という、中井町民の三水人権利問題によると、その、両方のアフヘイベンが必要であると。僕は今そのバランスやと思うんですね。あんまりにも極端な時に、で、そんなね、例えば、アメリカにこう頭下げてという人、あるいは北朝鮮に対して、なぜ、経済協力のお金払わなあかんって、だけど過去の歴史を知って、調べてみれば、やっぱりいろんなことを日本はやってるんですね。それを総合した上で、一番いいベストのプラクティス、シナリオをね、語ったように、なんか全然そういう議論がないんですね。
避けてますね。
憲法のことに関してもね、ご権威会見にしてみても、もっと根本的なこの150年の歴史を全てやってますよ。最も高派的なね、軍事力でアメリカに先制攻撃した国が日本であって、戦後日本は完全にジョージ・ケナーという共産主義込み政策のうまくそのやって、反対にアメリカの罠にはまったという考え方、あるいは日本は賢かったという、さまざまな見方あるけども、それはそれとして、これからどうしようっていうことをね、もっと語るべきだと思うんですけどね。
そうですね。だから、私 の、 根本的なっていうか、もう染みついているのは、日本は東アジア諸国、あるいはアジアと言ってもいいと思います、インドも含めたね、の犠牲によって繁栄が得られたというふうにどうしても思ってしまうんですね。ですからその犠牲なしに、日本がですよ、その犠牲なしに、それは第二次大戦で日本は犠牲を払ったっていう人いますけど、全然それは視点がずれてると思うんです。その第二次大戦によってね、どれだけアジアの人たちが、アメリカも含めヨーロッパも含めね、悲惨な目にあったのか、ということです。
そうですね、いつも途中でもうちょっと話したいと思うんですけど、もう時間が来ましたんで、本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の評議員松本浩二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。